家電失格。恥の多い生涯を送ってきました。自分には家電製品の幸福な生活というものが見当つかないのです。自分は東北の田舎の工場に生まれましたので、他の家電を初めて見たのはよほど大きくなってからでした。我々のような冷蔵庫の他に家電製品なるものがいるとは想像したことさえなかったので、初めて彼らの生活する空間へやってきた時の驚きはよく覚えています。自分は生まれつき体が大変大きく、身をかがめなければキッチンに入ることもできませんから、配送を担当した方々は大変な苦労をなさったことでしょう。運ばれた底には様々なキッチン家電と呼ばれる者たちがおりましたが、誰もが自分に比べたら随分と矮小で、取るに足らないことを使命としているのでした。やれ小麦粉を練って発酵させたものを焼くだの、死体のように冷たくなってしまったものを温めるだの、それがどうしたのかと内心では思うのですが、とにかくすごい素晴らしいと褒めてやるしかないのです。そうでなければ私はすぐに周囲から浮いてしまうのですから。自分には他の家電がわからないのです。自分の幸福の観念と世のすべての家電たちの幸福の観念とがまるで食い違っているような不安。自分はその不安のためにむやみに電気を食うのであります。省エネモデルと聞いて自分を見受けしてくれたご主人様には申し訳も立たないのですが、このように生まれついてしまったのだからどうしようもありません。他の家電たちは自らの矮小な役割を天に座す神から授けられた使命のごとく感じているのでしょうが、自分にはとてもそうは思えませんでした。食材の余命を可能な限り伸ばし保存することが自分たち冷蔵庫の役割ですが、それは冷蔵庫として生まれついたなら当然のことです。鳥なら飛ぶのが当たり前であるのと同じです。私のご主人様は大変に素晴らしい方です。毎朝決まった時間に起床してシャワーを浴び、身支度を整え、朝のワールドニュースに目を通しながら朝食を作ります。ご主人様は性格が実に細やかなので、食材はすべてきれいに仕分けられ、タッパーに日付と内容物をきちんと記載してから適切な期間まで保存し、一つとして賞味期限を超えて無駄にしてしまうということがありません。朝食も完璧にコントロールされ、野菜のスムージー、果物とヨーグルト、デニッシュトーストを残さない適量だけ作ると迅速に食べてしまいます。洗い物を片付けた後はキッチンの家電たちを布巾で磨き上げます。そうして定刻通りに出勤するのです。しかしながら人間すべてがそうではありません。中には怠惰なものがあるのです。自分たちであれば不良品として製造元の工場へと送り返されますが、人間はいくら怠惰であってもそうされることはありません。ご主人様の家には居候がおります。若い人間の男で右腕は欠損しています。その影響か、この男は大変に怠惰なのです。起きてきたかと思えば眠い眠いと妄言を吐き散らします。壁にかけられた時計も呆れているのも当然のこと。時計はもう昼になろうかという頃合いです。シャワーも浴びず寝巻き姿のままこちらへやってくると、腹の底が急に冷えるような気がしました。おお、頼むから向こうへ行ってくれと思いますが、こちらの言葉は届きません。 自分は呆然と意識を宙へ放って自らの体が暴かれるままに任せます。ガサガサと自分の身の内をまさぐられ物色される気持ちが誰にわかるでしょうか。ご主人様が丁寧に整理したものがいたずらに外に出されては元へと違う位置へと乱暴に並べられていくのです。あれなんでだろう。きっと普段からこうなのでしょう。この居候は先々のことへ思いを馳せることができないのです。元の場所に元通りに戻すなど何が難しいことがあるのでしょうか。居候はご主人様が取り寄せた鯛茶漬けセットなるものを取り出すと茶碗を手に取り炊飯器から米をよそいました。そうして楽しげな足取りでテーブルへ向かうと大画面で映画を流し始めました。黒装束の男と紫のスーツ姿の道化が戦う映画ですが週に何度も繰り返し繰り返し見るので家中の家電が内容を覚えておりました。きっと記憶の容量が少ないからああして何度も見るのだアホめ。そういつも口汚く罵るのは自分たちの中で唯一この家の中を自由自在に走り回ることができる自立型掃除機です。彼はいつも演技ばかりをして周囲に合わせている自分とは異なり自らの強い意志によって居候を攻撃しておりました。うまいうまいと椅子にあぐらをかいて朝食を食べる居候ですが映画を見ながら食事をしているせいか足元にポロポロと米粒を落とすのでした。その様子を眺めておりますとどうしてあの人間は不良品でありながら悩む様子がまるで見られないのだろうかと自分は妙な心持ちになりました。
己許さん。
成敗とばかりに自立型掃除機が居候へと失踪していきますとちょうど居候が足を下ろしたのでそのつま先を引き潰していく形となりました。居候はギャーと悲鳴を上げ立ち上がろうとしてバランスを欠き背後へと転げ落ちました。自分は目を疑わずにはおれませんでした。あの一瞬の間に落ちた米粒も吐き取っていたのです。居候は一目散に逃げていった自立型掃除機へ怒鳴っておりましたがなんとも間抜けに見えました。居候が出かけていった後昼食のために自立型掃除機が戻ってまいりましたので思い切って話しかけることにしました。どうしてあなたはそのような恐ろしい真似ができるのですか。自分の問いかけに彼はお尻からチューチューと電気を飲みながら答えました。
我が輩は怒っているのだ。
怒り。
家電には家電の銀次がある。我が輩が敬うのは天上天下でただ一人主人のみ。居候には居候にふさわしい態度があるというもの。しかし客の生活の乱れ自堕落ぶりは目に余るものがある。
そうは思わんかと問われて自分は恐ろしくなりました。家電ならば怒れそう言われているのにどうしてもそのようなものが湧き上がってこないのです。確かにあの居候は嫌いですが彼ほどの怒りを感じたことはありませんでした。
我が輩は縁あって神通力を得た。それはあの居候へ宙を下すべきという啓示である。故に我が輩はキャツを引くのだ
と語る姿には 神々しいまでの輝きがありました。しかしながら自分はその姿を見て、なんだか自分がひどく小さな哀れなものであるような気がしてなりませんでした。自分にはそんな力はありません。あなたのように自由にこの広いリビングを飛び回れたら、そのように思えるのでしょうか。世間でいう幸せというものを理解できるのでしょうか。冷蔵庫には冷蔵庫の銀次があろう。それきり彼はもう何も言ってはくれませんでした。自分で答えを見つけろと言われたような思いになり、とにかくご主人様が帰るまでにたくさん氷を作っておこうと決めました。夕飯はそうめんと聞いていましたから、今の自分にできることは他にはないのです。しばらくするとご主人様と居候が揃って帰宅してまいりました。話に耳を傾けておりますと、どうやら今日は休日出勤なるものだったようです。千早くん、気になっていたのですが、その袋は何ですか？
これ、焼き芋。スーパーで焼きたてのがあってさ。
でしたら、昼食は焼き芋にしましょうか。
大野木さんが帰ってきたんだから、どっか食いに行こうぜ。
ラーメン食おう、ラーメン。と言いながら、居候が自分の方へ近づいてきたとき、足元からおかんが這い上がってくるのを感じました。動揺のあまり液晶に意味不明の点滅をしてしまったほどです。居候はドアを開けると、さも当然とばかりに新聞紙に包まれた高温の焼き芋を中へ入れるではありませんか。粗熱も取らず、そんな温かいものを入れてしまえばどうなるか。そんなのは幼児用の電子玩具でさえわかるでしょう。他の食材は傷み、匂い移りの原因にもなります。その瞬間、自分でも信じがたいことが起きました。大音量のアラーム音が絶叫のように鳴り響き、ドアパネルで居候の顔を強打したのです。ついでに焼き芋も外へと放り出しました。
え、なんだ今の。
どうしたんですか。
いや、冷蔵庫に顔殴られたんだけど。ちょいて。
何を言ってるのかよくわからないのですが。あ、冷蔵庫に焼き芋をそのまま入れようとしましたね。ダメですよ、そんなことをしたら他のものが傷んじゃうじゃありませんか。
ご主人様が居候を責め立てる中、自分は呆然と立ち尽くすほかありませんでした。ああ、自分はなんてことをしてしまったのか。ご主人様の前で人間に危害を加えてしまうなんて。自分には家電の幸福がわからない。しかし、家電としてあるまじき行いをしてしまったのです。家電失格。もはや自分は完全に家電ではなくなりました。その時でした。あちこちから拍手が聞こえてきたのです。顔を上げると、家中の家電たちが喝采を上げておりました。
すっきりした。
よくやったよ、一発かましてやったな。
ざまあみろ。
天中天中。
グレートだぜ。
素晴らしい。
おめでとう。感動したわ。
自分はなんだか胸の奥が熱くなっていくのを感じました。
銀次を守ったのだ。
自立型掃除機がペピーペピーと喝采を上げてくれました。自分は初めて満ち足りた気持ちになりました。工場でおぎゃーと声を上げて作られて以来、 これほど嬉しいことはありません。幸福とはただ与えられたものを感じるのではなく、自らの意志によって勝ち取ってこそ得られるものなのかもしれません。ご主人様と並び外出する居候の後ろ姿を見届けながら、冷たい体が熱い何かに満たされていくのを感じます。ともかくも自分は確かに幸福というものをつかみ、この家の一家電として居候の指を挟んだりしながら共に生き続けていくのであります。柄にもなく気持ちが高ぶり、幽霊モードになって中身を凍らせてしまったのはまた別のお話。以上、家電失格というお話でございました。